永田町カフェ、ご案内は近藤里です。今月は国民新党幹事長亀井久興さんを迎えてお送りしています。さて、衆議院そして参議院のいわゆる、ねじれ現象と言われているわけなんですけれども、いよいよ、国会が、新しく、動き始める中で、テロ特措法の、期限切れを控えているわけなんですけれども、国民新党としてどのように、それを、戦っていくというかですね、民主党との連携も当然あり得るわけでしょうか。
テロ特措法に関してはね、今政府与党の方ではもう国際公約であるとかアメリカとの約束だとか、いろんなこと言っておりますけれどもね、私ども一貫して言っておるのは、テロとの戦いというのはこれはもう当然のことだし、テロがそのこの世の中から根絶されるということがね、やはり平和な国際環境を作ることにつながるわけですから、そのことに当然その賛成ですし、またそのための国際協力はできるだけしなくてやらなくてはいけない、そのことはもう当然だと思うんです。ただ今洋上で行っているね、補給活動給油活動というものが、これがテロをなくすために本当に役立っているのかどうかという、そこのところをもう一度きちっと検証すべきだと私は言ってるんですね。やはり現実にね、そのことを、法律を期限延長何回もやりながら続けてきましたけれども、テロがなくなるどころかますます拡大拡散をしているというような現状だし、そのアフガニスタンの今の姿だって一向に落ち着くような気配がないということでね、日本としてもっと違う協力があるんじゃないかと、それが本当に決め手になってるんならば、それはそれで国民の理解を得られると思いますけれども、私はやはりもっと日本なりの国際社会から感謝される、そういう協力の仕方っていうのはあるんじゃないかと。だから一旦ここで打ち切ってね、そして見直して、その上でどういう協力をしたらいいのかということをよく議論をして決めていけばいいんじゃないかというのは基本的な立場なんですね。ですから例えばアフガニスタンの民生にもっと直接役立つようなね、そういう協力だって当然日本としてできるわけですから、何もその間接的にそのああやって給油をね、なんか、はい、なんていうんでしょうか、こう 無料のガソリンスタンド、洋上ガソリンスタンドなんて悪口言われてますけどね、はい、それはそのガソリン給油を受けてる側にとってみれば大変ありがたいわけですから、はい、だから感謝しますということを言われるだろうと思いますけれどもね、本当にその関係国だけじゃなくて、そのもっと幅広く国際社会が本当によく日本はやってくれてると思われるようなね、そういう協力をしっかり考えてやるべきじゃないかというような基本的な立場なんですね。
なるほど。そして民主党と、もちろんそういったことは連携して、これから国会内で叩かれていくわけだと思うんですが、小沢代表についてちょっとお伺いしたいんです。小沢さんももともと自民党にいらした方ということで、よくお話や などはされることもありなんです。
時々今でもお目にかかってお話をしますけれども、小沢代表もこう あんまりなんて言うんでしょうか、ご自分の行動とかそういうことを順序立ててその国民に説明するとか、そういうことがあんまりお得意な方じゃなくてね。
そうなんです。意外と不器用な方なんですね。
ですから割合方もこう結論をドンと出して、それでまっしぐらにこう進んでいかれるというタイプですよね。ですから性格的にはだいぶ違いますけれども、やはりその意味では小泉さんと似たようなところがあるんじゃないでしょうかね。
でもやはり参院選で大勝したということで、万が一その参院選前にはですね、民主党の方々もこれで民主党が負けたりしたらね、もう小沢さんには責任取ってもらわなきゃいかんなんていうふうに言ってましたけれども、それが大勝したということは、にわかにまたこの小沢さんが表に立ってきたという感じがいたしますけれども、その民主党の政権担当能力、そのいわゆる解散総選挙でどういった審判が下されるかわからないんですが、そのあたりについてはどう考えになりますか。
確かに民主党も自民党と同じように理念政策がいろんな あのものを持ってる方が同居してる、そういう、はい、まあ、寄り合い所帯みたいな政党ですからね、はい、だから基本政策をきちんとまとめていこうとするとなかなかそれがうまくいかない。例えば憲法に対するその姿勢とかね、あるいは外交安全保障政策についてあのまとめていこうとするとなかなか中で不協和音が出てきてまとまらない、まあ、そういう状況ですけれども、まあ、小沢さんのリーダーシップでね、政権にかなりこう近づいたと、
はい、
もう一歩で取れるかもしれないという、そういう時にね、うちは揉めをするような時じゃないですから、
はい、
まあ、だからとにかく、まあ、小沢さんのこう勝負感といいますかね、あの直感力の非常に鋭い方ですから、だからそういうそのここが勝負だというその感にね、
はい、
やはりあのかけていこうというそういう思いが当然今の、 あの民主党にはあると思いますね。ですから、まあ、菅代表代行も鳩山幹事長もね、
はい、
まあ、皆さんとにかく小沢代表を立てながら、
はい、
とにかく次の選挙で何としても野党逆転を図りたいと、まあ、そのことについてはあの皆さん同じですから、
はい、
まあ、ただそのそれじゃ政権を取ったとしてねどうなるのかということになるとこれはなかなか大変だと思いますね。
ちょっとこう、未知数というか想像がまだですね、できない部分がありますよね。
まあ、ですからあの小泉さんの構造改革路線をね、
はい、
支持される方も民主党の中には一部ありますしね、
うん、
またあの全くそういうあのものとは相反する社民党に近いような方々もおられますしね、
うん、
ですから、まあ、それとあの選挙制度がね小選挙区になったもんですから、はい、本当は自民党から出たいけれどももう自民党の現職がいて自民党では出られない、だからその民主党の誘いに乗って民主党から出てるというそういう方もかなりおられますからね。ですからその点では非常にこうあの複雑ですね。民主党の方でもお話をしてるといろんな、あ、こんなこういう方もおられるんだなとかねまあいろいろありますけれども、だけどまた逆に言えばあの民主党の中堅若手ってなかなかねあの有能ないい人が多いと思いますよ、
うん、あのそんな中で、亀井さんの、まあ、所属する国民新党の存在感というのもこれから求められてくるところだと思うんですが、あえて、まあ、自民党をお出になって、新党を立ち上げられたというねそういったあの理由にも結びついてくると思うんですが、国民新党としては、今後どのようなふうにこうなんていうんですかね、乗り出していこうというふうにお考えですか。
まあ、私どもその郵政民営化は日本のためにならない、国民生活を守るためにもならないというね、まあ、そういうことで反対をして、それがきっかけで、まあ、党から追い出されて、まあ、新しい政党、追い出されたというより自分で出たわけですけどね、
はい、
あのまあ、新しい政党を作ったわけですけども、まあ、郵政民営化の問題だけではないわけでね、
はい、
やはり私どもとしてはあの小泉さん安倍さんと続いたその自公政権というもののその目指した社会と私どもが考えている社会とは全然違うなと、まあ、いうそこがね、
はい、
あのまあ私どものこう原点ですね。ですからあの私はねもう小泉さんにむしろこう感謝してる面があるんですね。なぜかと言いますとね、
はい、
非常に対立軸がね明確に立てやすくなったと。だから小泉さん竹中さんってのは明らかにあの競争原理で全てを割り切っていこうとね、はい、あの市場原理主義みたいなもんですよね、
はい、
だからそれに対して私どもはそうじゃないよと、まあ、小泉政治まであの以前の自民党が作ってきた社会っていうのはいわゆる一億総中流社会と言われたね、
うん、
そのやはりあの中間層が国民の大部分を占めるというそういう素晴らしい社会をねあの市場経済を続けながら作ったっていうところに私は大きな意味があったと思ってるんでね、
はい、
だからそれを壊す必要ないじゃないのと、
はい、
だから中心部、まあ、よく私は円盤型社会っていうんですけどね、あの、まあ、戦前のピラミッド構造がずっとこう底辺が上がってきて押しつぶされたひし形みたいになってそれがもっとこう円盤のようになってきたと、だからその中心部分のねあの厚みはね維持しないとこれはやはりあの競争力なくなってしまいますから、はい、それを維持するのはいいんですけど全体の形を変えることはないだろうと私はいつも言ってるんですね。やはり多くの人が中間層意識持ってるって素晴らしいことですから、だから共産主義や社会主義を信じる人たちが作りたいと思った社会をね市場あの経済を通じて作ったってことは世界のどこもやり得なかったことだと思うんですね、
うん、
だからそれを何も壊す必要はないということですから、 だからもっともっと日本の、あの伝統文化を大切にしてね、優しさと思いやりのあるその共生社会というものをね、だから私も競争と共生の調和っていうことを常に言い続けてきたんですけどね、それをこの間あの福田さんなんかも言わざるを得なくなって自立と共生という言葉を ね言い換えて使っておられたでしょ、
はいはい、
だからやはり福田さんなんかでもこれはちょっと行き過ぎだなということを感じておられるんだと思いますけどね、
バランスの感覚のある方ですから、
まあ、ですから民主党もあの自民党もみんなある意味では私どもの理念に寄ってきているということなんで、私どもはもう自信を持ってね、
はい、
そういうあのことを主張し続けることが日本のために大事なんだと思ってます、
はい、永田町カフェ